Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は、ボーダレスアートミュージアムノマで開催中の展覧会、回想老人録2おいてますます過激になるの、展覧会レポートをお届けしたいと思います。そして中心に、今回取材をしてきましたのが、この出展作家の一人である織本辰美さん。織本辰美さんといえば、ご自身のお母さんですね、の介護の現場そのものをアート作品にするということで、大変有名な作家さんなんですね。こう今言葉でラジオで聞いていても何のことがよくわからないと思いますよね。こうアートと介護がどうつながるのかというようなことについて、織本さんに詳しくお伺いをしてきましたので、どうぞお楽しみに。
グロー、生きることが光になる。KBS 京都からお送りしています。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。今週も先週に引き続き、滋賀県近江八幡市にありますボーダレスアートミュージアムノマから現地レポートです。今週は出展者のお一人、現代アーティストの織本辰美さんにお話を聞こうと思いまして、実は今のシチュエーションを話しますと、織本さんの作品がこう飾ってあるスペースに、地べたにペタッと織本さんと向かい合って座っております。明日オープニングなんですけれども、その下準備として織本さん来てくださっていて、でオープニングイベントでパフォーマンスを、パン人間のパフォーマンスをしてくださるということで、目の前には何個でしょう、20個ぐらいのこう縛られたパンも、フランスパンも並んでいるという光景です。で脇には先週インタビューに答えてくださった畑芳子アートディレクターもいるという状況です。織本さんこんにちは。
はい、
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、
畑さんも、はい、畑さんもよろしくお願いします。
はい、
はい、織本さんに実はこのインタビューお願いしますっていう話をしたときに、石川さゆりさんがいいか、もう一人誰でしたっけ、宮古晴美さんでしたっけ、どっちの演歌がいいかって言って歌ってくれようとしてたんですけども、今回はちょっとそれはご遠慮いただき、ピカピカした衣装で登場するって言ったんですけど、ラジオだから映りませんということでご遠慮いただいたんですけども、今日はラフな T シャツと、それはなんて言うんでしょう、短パンで過ごしておられますね。
いや、ギャラがなかったんで
失礼しましたさらになんで織本さんこうちょっとそのうんって思っているかというと、もう本当はもう明日の準備も終わったので、早く飲みに行きたいというところを引き止めして座っていただいているんですけども、あと十数分お付き合いください。
本当に1時間でも結構
です、ありがとうございます。この今回展示してある、アートママシリーズなんですけれども、これが生まれた背景って、何度も聞かれていることなんだと思いますけれども、改めて教えていただいてもいいですか。
今ね、
はい、
明るいアルツハイマーにかかった母を、要介護5なんですけど、
はい、
95歳、
はい、
もうちょっと寝たきりに近い車椅子と、ベッドで生活している母を、
はい、
19年前ですか、私今独身で、
はい、
一人もんで子供もいないんですけど、親父と おふくろを私の一軒家で、一緒に住んでたわけですよ、
はい、
で19年前頃親父が突然死んで、
母
を私が見ることになったんだね一人で、そこから、その前に私、はい、まあ、はっきり言うと日本より世界で、
はい、
あの活躍したり、うん、ね、世界に行ったり来たり、ベルリンやロンドン行ったり来たりしてたんですけど、はい、親父が死んだんでね、おふくろを見なくちゃいけなくなった。
なるほど。
その時に、まあ、パン人間をやりながら世界を回ってたんですけど、
はい、
いや、おふくろを見るなくちゃ一人で見なくちゃいけなくなったら、あ、ちょっとこれからどうしようかなと思ったんですよね、
はいはい、
そんである時、まあ、風呂へ入りながら風呂の中で今後どうしようかな、おふくろを見なくちゃいけないし、と思った時に、あ、このおふくろを介護する、おふくろを世話すること自体が、この生活のリアリティこそがアートでいいんじゃないかと思いついて、まあ、この織本お題っていうんですけど、そのきをもらった僕のこのキャラクター、なんか面白いキャラクターを使って母と作品を作ったらいいんじゃないかと、それこそ本当のアートじゃないかなと思っていろいろやり始めたわけです。
なるほど。生活のリアリティこそがアートって、ああすごい、確かに。
僕の作品はもう世界でも、
はい、
リアリティそのものなので、まあ、特に日本にはね、そのリアリティがない作品が多いですよね。かわいいとか、
はい、
あの、なんていうんですか、無臭なね、その中で僕みたいな得意なのがいるから、まあ、はっきり言うと世界からオファーがいっぱい来るんだと思いますね。
なるほど。あ、確かに 無臭ではないですよね、どの写真をこう見ていても。あの正面にあるあれ、アートママさんですかね。
アートママと息子です
ね。息子、あれもすごい、お母さん小田井さんがめちゃめちゃこう、もうその愛情いっぱいすぎてしんどいわみたいな、こうキュッとした顔をしているのがすごい可愛いなと思っているんですけれども、あれって どんな状態だったんでしょうね。こうギュッとされるのが恥ずかしいって感じだったのか、こう息子の愛情重いわっていう感じだったのか、嬉しいっていう顔なのか。
まあ嫌なんでしょうね。まあ俺は自宅で、
撮って、これもご自宅ですか。
自宅で撮ったんですね。だからあのそういう思いついたのも、あれを撮ろうかと思いついたのも、
はい、
簡単に生活の中から、おばあちゃんといろいろなポーズで二人で撮ってみたいなと思って、後ろに髪をしながら撮ったわけですよね。だからいろいろなポーズがあるわけです、
中
に。ただその中で一番なんか一番気に入ったのを大きくしたんですけど、
はい、
実はあれは、あの去年森美術館でラブ展やった時に、
はい、
あの美智子皇后妃殿下が来て、すごくこれを気に入ってくれて、
わかります。
なんかいろんな作品見た中で、僕のあの作品の前で泊まって見てくれたと、その森美術館の館長のね、ミセス桃森さんが言ってくれて、
はい、
あの作品を買ってくれたんですよ。
ああそうですか、
いくらだかは言いません。
なるほど。いや、なかなかこう日本人ってああいうスキンシップって親子でしないじゃないですか。織本家では割とこう、まあ、構図としては小田井さん、お母さんに織本辰巳さんが後ろからこうギュッと抱きついているポーズなんですけれども、い
やだからね、それは、まあ、はっきり言うと、もう今の段階では、夜中にねおむつ替えたり、
はい、
おしっことかうんちが出るんで替えてあげたり、はい、そういう、ね、ご飯を食べさせたり、そういう生活から自然に生まれてきたものなんで、だからよく言うんですけど、
はい、
もし僕がね外国に住んでパリかなんかに住んで帰ってきて、
はい、
お母さんと写真を撮りたいって言っても、それはその時の美しい写真だけであって、日頃のねなんかこう汗と涙と、
はい、
ね、その匂い、それが僕の作品に染み付けついて、
だ
から本物じゃないとさね、芸術は本物思考ですから、
はい、
寂しさ、悲しさ、嬉しさ、ね、それから愛情とかそういうものは自然に生活から出てくるもんで、ね、それをあえて自分で作って、急にパリから帰ってやりましょうなんていうもんじゃないんですよね、
なるほど。ね、織本スタジオという今その別の作品に今畑さんがこう目を向けてますが、 これご自宅の写真ですよね。でご自宅のここは今ですか、美術館
今でもあり、はい、
スタジオでもあり、
スタジオでもありっていうのは一軒家の2階建てなんですけど、作品が全部いっぱいになって寝るとこもないんですよ。
なるほど。
それで僕はその時骸骨の彫刻を作ってたんですけど、
はい、立ってますね。
だからこの作品を作る時も、これを撮ろうなんてずっと思ってないんですよ。こうやってる時に、作ってる時に誰かがなんかこの部屋もすごいねって一言言ったんで、あ、そっか、僕はこの生活自体、お母さんが前でね、
はい、ケーキ食べておられます ね、
コーヒー飲んでる、
はい、
ね、
で後ろに
そういう自然な生活を、ね、そのまま出しちゃってるから、
はい、
外国なんかもこれはすごいと。
まあ、見慣れた、よくある掛け時計や、クーラーがあって、うん、そして、まあ、カレンダーもかかっていてという、うん、普通のお家の、まあ、今なんですけども、織本さんの作品がこう要所要所に貼ってあって、ね、で下の方にはいろんな、これは紙袋か、
ゴミですよね。
ゴミですか。
でも
ゴミじゃないですよね。書類とか、はい、紙袋のこうまた使うものを取ってあったりとか、
この写真の中にね、本当にリアル、はい、ね、例えば僕の作品も一部だし、うん、後ろに写ってるポスターも、
はい、
ね、一部だし、
はい、
なんか溜め残しの、なんかガムテープやそういう道具ね、その中にこのおばあちゃんがそのガムテープと同じような存在で、ね、世間に見てると、
うん、
そこがいいって僕の今度のカタログには書いてあるんですよね。
なるほど。
なんか、まあ、よかったなと思って。
完全にお母さんはこの今おやつタイムなんですよね。こちらに集中してますよね、うん、明らかに。
だから僕のお母さんは、
はい、
アートママは、
はい、
嫌なんですよ。関係ないんですよ。お前はお前でやっていけと。
ね、
私は私でケーキ食べてるからと。
お母さんこの写真はご覧になってるんですよね。ね、
まあ、ポスターが飾ってるけど、
ええ、
どんな、もう見ません。
あ、そうですか。
ただお前は知ってもね。ただ嫌がってないことは事実です。
ですよね。ね、だって
みんな嫌がって。
うん、
ね。それはね、僕がアーティストになれたのは、
ええ、
お母さんがね、このお題って言うんですけど、うん、織本お題のがあったからこそやれるんですよ、うん、
それはという
のはね、はい、今までのグレートアーティストね、例えばゴッホなんかは、
ええ、
弟のテオと、ね、
うん、
その奥さんのヨーっていうのがいて、
はい、
ゴッホの作品を送ってきたら、ええ、全部取っといて、ええ、手紙も全部取って、
ええ、
ね、死んだ後にも全部展覧会をやってあげたから、ヨーとね、テオがいたから、
うん、
ね、それからシューレルのね、
はい、
ダリだって奥さんのガラがいたから、全部、ね、そういうふうに今の現代美術では一人ではやっていけないんですよ、
はい、
ね、それを援護してくれる、うん、誰かがいるからやるんだって、
はい、
それは俺の場合は母の織本お題なんだと、
はい、
だから小さい時から僕は、ね、自慢じゃないけど芸大7回起こったんですよ、ね、でもおふくろはそれをね、やめろと言わないし、親父はもうね、はい、デザイン会社を、デザインを受けて就職しろって言うけど、
はい、
僕は、おふくろはね、まあ、四畳半に5人住んでたんですけど、どっか のアパート四畳半借りてくれて、はい、そこで
制作できるように、
そういうふうに、ね、僕一人じゃできないんですよ、そこにサポートしてくれるご本の場合は手を、
はい、
ね、織本さつみのやお大
さん、
ね、そういうみんながいるんですよ、
なるほど。小田井さん、まず小田井さん自身はそうやって応援してくださったということですけども、アートに理解があったというよりかは、まあ、息子さんのやってることを応援しようっていう、 どんな感じだったんでしょうね。
まあ、僕の親父、
はい、
うちのおふくろは埼玉県秩父で、文系の農家ですごい貧乏したわけですよね、
はい、
12歳から、
はい、
でうちの親父は福岡 の炭鉱の町の、ね、田川市筑穂炭で、ね、
はい、
で僕が今思うと親父の思い出は、
はい、
競輪競馬の馬券買いに一緒に行った思い出があります、
はい、
だから僕はもう小学校の時から、
はい、
競輪競馬の馬券の買い方知ってました。だから親父のそういう思いです、
はい、
ただおふくろは、
はい、
ね、人形浄瑠璃を連れてってくれた思い出があります。 学ラン着て学生服着て、
あ、そうですか、うん、
だからおふくろはまあ順調小学校しか出てないけど教養がないけど文化を知ってるわけですよ、ね、親父はお金を知ってるわけですよ、だからおふくろは文化が大切だっていうんで、
はい、
まあ、兄弟3人の中で俺だけはなんかこういう才能があると思って、ね、おふくろの思い出は人形浄瑠璃連れてってくれた、そういう中で、
はい、
ね、まあ、僕と今2人で住んでね、だからさっき言ったように僕の作品の中に出ても、
うん
ね、嫌がらない、
はいはい、
ね、文化、
そうか、もともと素地として文化への理解がある、
で皆さん の、うん、あのいつものクエスチョンで、
ええ、
織本お代ってどういう名前なんですかっていうと、
そうです、
男の代わり、
うん、ね、そう書いてお代さんって呼ぶんですよね、
そ、 それで
強い名前、
お代
って、
はい、それはあの旧姓、さっき言ったように埼玉県秩父で取れた生まれたんですけど、はい、あの大河原家って言います、大河原家は、
はい、
男生まれて女が生まれると、うん、まあ、戦前ですよ、
ええ、
一歳育たない、あ、一歳まで一つにならないように死んじゃうんですよ、
あ、
で次の女の子生まれても、
はい、
一歳にならない、戦争前ですよね、風邪 こじらしたり、
ええ、
でその大河原家は、あ、女が育たない家系だろうということを言われまして、ね、それで おふくろが生まれたんですよ、
はい、
その時、あ、じゃあ男の代わり、
うん、
ね、それをつけてそしたら育ったわけですよ、
はー、
ね、全然男のかわいそうですよ、はい、ね、で次 のおばさん女の人も育ったんですけど、大体長く、あの1歳以上いくと、うちのおばあちゃんも96歳まで、はい、うち今おばあちゃん95でしょ、長く生きるんですよね、
1歳越すともう96まで
生きる、だんだん男はみんな戦争で捕らえて、
ね、
女だけ残って、
うん、
ね、だからそういうふうにおふくろはなんかこう、まあ、間接、僕もなんとなくだけど、文化が分かるわけですよ、こう戦争を経験し、その中で私とこう2人で生まれてね、
はい、
だから僕はある意味で、
うん、
あの本当にこのおふくろから生まれてよかったな、
ええ、
まあ、うん、なんかもし 海外の大きい帝都ミュージアムかな、ロンドンかなんかでね、オープニングがもし展覧会やれたらね、たら、
はい、
サンキューソーマッチ、ね、アートママボンミー、
はい、
ね、私を産んでくれてありがとうと言ってのいつも風呂で夢見てます。
それでは、あの織本さん、いろいろ聞かせていただきましてありがとうございました。畑さんも先週に引き続き、あ、お立ち会いいただきありがとうございました。織本さんの話を聞く中で、あの、まあ、関係性、まあ、小田井さん、お母さん、小田井さんとの関係性の中からこう出てくるアート、そして、まあ、リアリティこそがアートだというのを聞きまして、まあ、アルブルト作品も、まあ、障害のある作者さんとそれを支える支援者との関係性の中から出てくるアートということがよく言われてますけれども、またその織本さん この現代アートもそうだというのを聞いて、だからこそこのボーダレスアートミュージアムの間がずっとやってきたボーダレスアートというコンセプト、一定のテーマのもとに2つの両方の作品を見せていくことがすごくシンクロするというのはそういうところにあるんだなと思いました。回想老人録2老いてますます過激になるは11月24日と、これは振り返休日の日ですね、まで開催しておりますので、皆様ぜひ近江八幡市にありますボーダレスアートミュージアムの間にお出かけください。社会福祉法人グローの田畑和恵でした。
さて、そろそろ別れの時間です。回想老人録2の出展作家織本辰巳さんのお話いかがだったでしょうか。織本辰巳さんは、まあ、国際的な、美術展などにも参加されている大変有名な作家さんなんですが、改めて今回こう老人というテーマでですね、ノマの展覧会に出展されているわけなんですね。で、まあ、織本さんご自身も、まあ、60も超えられてご高齢になってきてるんですけども、さらに面白いのが彼の お母さんですね。お母さんを、まあ、もちろん現在もご存命なんですけども、その介護現場そのものを、作品化するという話をしていただいたわけです。で、面白いなと思ったのが、まあ、あの有名な作家のゴッホですね。ゴッホが、まあ、弟の、テオ ですね、からこうどんどんこう絵の具を与えていただいて、もらったりとかしてですね、支援してもらいながら作家活動を続けてきたっていうような話が、有名な話がありますけども、織本さんに言わせればそのお母さんが自分が介護の現場としてはお母さんを支援してる、世話してるけども、美術家としてはお母さんにそう支援してもらっているっていうような、そういうこう思いを持ってらっしゃると、そこがこうイーブンな関係というか、お互いこう共犯関係でその介護の現場でアートを作っていると、言ったような、そのニュアンスがですね、すごくこうまあ福祉っていうとってもこうまあ日常生活に近いところと創造活動が面白くつながる、そういう発想を織本さんの作品から得られたんじゃないかなというふうに思います。来週はゲストに社会福祉士で民族研究者の六車由美さんをお招きします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。